マルコ一章35から39。朝早く、夜の明けるよほど前に、イエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間とが後を追ってきた。そしてイエスを見つけて、みんながあなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう。私はこのために出てきたのだから。そしてガリラや全地を巡り歩いて、諸街道で教えを述べ伝え、また悪霊を追い出された。マルコによる福音書に繰り返し出てくる一つの言葉があるんですが、ご存知でしょうか？マルコでは60回ぐらい使われているでしょうかね。一章だけでも10回出てまいります。一章の20節、そこですぐ彼らをお招きになると。21節には、そして安息日にすぐイエスは街道に入って教えられた。29節にも、それから街道を出るとすぐシモンとアンデレとの家に入って行かれた。するとすぐに。この言葉がマルコによる福音書では繰り返されています。これはイエス様が実に精力的に働いておられる、そういう様子。父なる神様の使命を次々と果たしていかれる、その様子が描かれているわけです。ところが今日の箇所では、人々から離れ、弟子たちをも置いて、ただ一人神の前に出ておられるイエス様の姿が描かれています。イエス様のあの精力的なお働きの力の源が、このように神様の前に一人になることから出てきている。そこにあるのだということを私たちに教えてくれます。もし私たちが神様のためによりよく働きたい、人生に与えられた使命を果たしたい、そう願うなら、お一人一人が一人になる訓練、それを受ける必要があります。言い換えれば、一人になる訓練ができていない人は、神様からの使命を果たすことができないということです。けれども、一人になる訓練は難しいものです。特に日本人である私たちには難しいと思います。欧米の方々は個人思考です。日本人は集団思考です。そういうことがよく言われますよね。そして学者たちは、それは日本人が農耕民族であったということから来ていると言います。農業、特に稲作の場合、共同作業が求められます。一つの水源からそれぞれの田んぼに水を引くわけですから、自分のところだけ先水を引く、そんなことをしたらとんでもないことになります。そういう集団の決まりを破ることは本当に厳しく罰せられました。逆に集団の決まりさえ守っていれば、個人の道徳の状態は問題にはならなかったのです。例えば飲んだくれで家族を泣かせるようなことをしていたとしても、そんなに非難されません。ところが村の祭りに出てこないということがあれば、たとえその人が立派な人であったとしても、他の人々に親切をしてきた人であったとしても、もう非難されて村八分にされるのです。日本が先進国の中で唯一の非キリスト教国であるというのは、こうした精神風土が原因ではないかと言われています。日本では信仰もまた個人の意思によるのではありません。集団が信仰を決めます。皆さんが地方に住みますと、自動的にその町の神社の氏子にされてしまいます。そして誰もが神社への寄付分担金を自治会費を通して支払うのです。神道は 地域の宗教なのです。そして神道が地域の宗教であるなら、仏教は家の宗教です。大抵の家庭はどこかのお寺の檀家になっております。で、その家に生まれたら、その人はその個人の信仰に全く関係なく、その家の宗教を引き継がなければなりません。神道が地域の宗教、仏教が家の宗教だったら、キリスト教は個人の宗教ということができるかもしれません。イエス・キリストを信じる信仰は、個々人が神様の前に立ち、神様との信頼の関係を結ぶ。これが私たちの信仰です。ですから、家族全員が同じ時にバプテスマを受けるとしても、私たちはその一人一人個別に信仰の証を求めます。クリスチャンホームで育ち、親の信仰を引き継いでいる方であったとしても、明確な救いの確信がその人に求められるのです。で、ユースグループなどでは、友達がバプテスマを受けるから、私も一緒にということがよく起こります。けれども、それだけではバプテスマを受けることはできません。誰でありましても、聖なる神様の前に一人一人が立って、一般的な罪ではなく、この私の自分の罪を認め、そして恵みの神様に自分の救いを求める、その必要があるのです。日本の神々も仏教の教えも、そういうふうに一人で聖なるものの前に立つということは教えません。日本では信仰は別に自分の意思を働かせて決断なんかしなくていいわけです。ただ伝統に従い他の人に合わせていくだけでいいのです。それ以上でありますと、あの人は宗教に凝っているというふうなことで非難され、また人々から敬遠されるわけですね。日本でクリスチャンが少ないのは、神が人格である。信仰とは、この神様と人格と人格の関係を持つことであるということがよく理解されていないからだと私は思っています。神様は理論でも、またアニメキャラクターのような、いわゆるイマジナリーフレンドって言いますが、そういうものでもありません。神様は理性と感情と意志を持った生けるお方です。信仰とは、この人格であられる、本当に大きな大きな人格であられる関わりを、関係を持つということです。一人になるということは、その交わりを深めていくということなのです。先に信仰に導かれた者が、神様の前に一人になる訓練を受け、そして人格と人格との信仰というものが本当に分かって、それを証ししていきたいと、そう思います。日本人に理解されやすいようにと、福音を日本的に変えてしまったのでは、そこには何の救いもありません。神様が日本人にも福音を分からせてくださる、そう信じて、日本人を福音に近づける、その働きを私たちはしていきたいのです。聖書の民、ユダヤの人々は牧畜民族ですね。ですから、子供の頃から一人になるということを教えられていました。羊を飼うのは、その家の中で一番年若い者の仕事です。人々は少年の頃から一人で羊を追って、草のあるところを歩き回りました。遠くまで行った時はそこで野宿しました。たった一人で、何もない、何も聞こえない荒野で夜を過ごすのです。いいえ、何もない、何も聞こえないどころか、羊を狙う野の獣がいます。そしてそのうなり声が夜になると聞こえたことでしょう。でもユダヤの少年たちは その野の獣を退治する方法ですとか、非常の場合は自分でナイフでその羊をほふって焼いて食べる食料にする、そういうことを教えられていました。一人で生きていくことを教えられ、また神の前に一人で立つことを教えられておりました。アドベントのデボーションを皆さんお読みになったでしょうけれど、12月12日のところにアーモンさんが書いていますね。彼がユダヤのアラのレイチェルさんと一緒に見渡していた時のこと。その時レイチェルさんが目に涙を浮かべたので、アーモンさんが彼女に何を考えていたの、そう聞きました。するとレイチェルさんは、ヨハネがこんな荒野で生涯を過ごしたのか、そう思って心にこう込み上げるものがあった。ヨハネが予言を始めてから、彼のところには大勢の人が詰めかけたでしょう。弟子たちもできたでしょう。でもヨハネはそれまでの年月を荒野でイナゴと野蜜を食べながら一人で過ごしたのです。神の前に一人になり、神の言葉を聞いたのです。私たちは文明の産物であるさまざまなものに取り囲まれています。大勢の人々の中で生きています。そういう中で私たちはヨハネのように神の言葉を聞く感覚というものをなくしているのではないかなと、そう思うことがあります。神様に出会い、神様の言葉を聞くことができないために、私たちの魂は空っぽになっていきます。その空っぽになったのを埋め合わせるために、現代の私たちは人との交わりでそれを満たそうとしている。そのために人との関わり、これは大切なものなんですけれども、それにあまりにも執着しすぎ、今度はそれに縛られていないだろうか。人との交わりは素晴らしいものです。しかし、それを神様に信頼することと同じか、それ以上であるかのように、そこに依存するようになりますと、私たちの神様への信仰の目はしぼんでしまいます。チャック・スウィンドー先生はこう言ってらっしゃいます。確信のない人はいつも自分を忙しくしていないと不安になる。そういう人は自分にへつらう人たちの関心を買い求め続けるというんですね。多くの人は神の言葉によってでなく、人々の評判によって自分を支えようとします。神の目に映る自分ではなく、人の目に映る自分を見て自分を支えようとするわけです。まあそれはほとんどの場合無意識なんでしょうけれども、神様を喜ばせるため、また人の役に立つため、また自分を高めるためというよりは、人々に自分を認めてもらうことのために大きなエネルギーを費やします。そのために疲れ果ててしまう。神様を見失い、自分をも見失っている。それが現代の私たちではないでしょうか。現代はどの国のどの世代でも人と人とのつながり、これが強調されます。日本では東日本大震災以来、絆という言葉が本当に頻繁に使われるようになりました。また若い人たちは朝起きた時から寝る時まで携帯電話をいじっていますね。誰かとつながっていたいのです。人々とのつながりは大事です。フェローシップもコミュニティも本当に大切です。しかしそれが神との交わりの妨げになるならば、また一種の中毒になっているならば、それは信仰的には問題でありましょう。キリストよりも教会というコミュニティを信じるということがそこに起こってくるんです。今そのような時代だからこそ、私たちは一人になるこの訓練を 大切にしてそれを受けたいと思うのです。さあ最後に、では一人になる、そのことからどんな祝福をいただけるのか、お話をして終わりたいと思います。その祝福の第一は、神様に自分を点検していただけるということです。私たちは神様に対して、世界のこの問題はどうなんですか、あの悪い人たちの罪はどうなるんですか、そういう一般的な質問、あるいはそれを言い訳として神様に申し立てることがありますが、もちろん神様はそのことにも答えてくださいますけれども、神様はもっと私たち一人一人のことを心にかけてくださる。神様はこうおっしゃりたいのだろうと思います。世界の問題ではなく、あなたの本当の問題を聞きたい。他の人の罪でなく、あなたの罪について論じたい。そのために私たちに一人になることを神様は求められるのです。一人で神の前に出るのは勇気のいることです。ヘブル4の12と13にこうあります。というのは、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。そして神の御前にはあらわでない被造物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなくてはならない。神の言葉は私たちを生かすものです。でも同時にそれは私たちの内面を見通すものです。人々が神の言葉を避けたり、それを表面的なお勉強のレベルで終わらせようとしているのは、この神の言葉によって私たちの心が貫かれるのが実は怖いからです。確かに神の言葉は鋭い刃物です。しかしそれは傷つけ殺すための刃物ではありません。外科医が使う刃物のように、私たちを生かし癒すための刃物です。私たちが一人になって神の前に、また神の言葉の前に立つとき、それは私たちを癒すもの、生かすものとなるのです。ヘブルの手紙のこの箇所はこう結ばれています。16節です。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの座に近づこうではないか。私たちは皆遅かれ早かれ神の御座の前に立たされます。それは罪ある私たちには恐ろしいことです。しかし皆さん、あの裁きの座は今イエス・キリストによって恵みの座に変わっています。やがてイエス様の再臨された時には、その恵みの座は今度はまた裁きの座に変わります。皆さん、今あの御座が恵みの御座である間に主の前に出ようではありませんか。さあ、一人になることの第二の祝福ですが、それは神様との深い交わりです。一人になること、盛んに私は日本語で言ってきましたけれども、実はこれは英語でソリチュードと言います。ソリチュードはロンリーネスとは違います。一人になることは孤独になることではないんです。実際私たちはソリチュードによって一人になるんじゃないんです。神と二人になるんです。神様を私一人が独占して、神様との二人だけの交わりを楽しむことができるのです。皆さん、セミナーとかリトリートに行きますと、私が出たものはみんなそうですが、そこに来ている人がみんなで、ね、講師の先生と話したいんです。 そのリーダーともっと何か質問もしたいんです。個人的な話をしたい。それで食事の席なんかになるとみんな争ってその隣に座るわけですね。そのように私たちも神様と二人きりでいたい、そういう思いがあったら、一人になる訓練はそんなに難しいことではありません。一人になることは怖いことじゃないんです。愛なる神様と私とが一対一で交わることができるんですから。また一人になる訓練を私たち積み重ねることによって神様への燃えるような愛が育ってくるのです。さあ、一人になることの第三の祝福です。それはよりよく人々に仕えることができるということです。一人になる、それは他の人との関わりを一旦置いて神様のところに行きます。皆さん、一旦置くだけであって捨てていくんじゃないんです。人との関わりを捨てるのではありません。人嫌いになるわけでもありません。イエス様は誰にも邪魔されない朝に寂しいところで神と二人きりの時を楽しみました。もうイエス様にとってはそれは最高の時であって24時間そうしていたかったかもしれません。でもイエス様はそこから立ち上がって言われました。他の付近の町々にみんなで行ってそこでも教えを述べ伝えよう。イエス様はさらに多くの人々の必要に目を向け、それらの人々に奉仕しようとされました。私たちは一人になることによって人との関わりを一旦リセットすることができます。自分をも他の人をも新しい目で見ることができるようになります。そしてそこから本当の意味で人に仕えることができるようになるのです。神様はご自分の働きのために一人になることができる人を求めていらっしゃいます。教会の奉仕でありましても、私たちは自分のしたことの成果、またそれに対する人々の評価を気にいたします。でも神が求めておられるのは、そうしたことにこだわらないでそこから目を離し、ただ神様を慕い求めて働く人です。神との交わりのためにそれ以外のものを進んで切り捨てることができる人、そういう人が本当の意味で神と人とに仕えることができるのだと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、御子イエス様はあなたの前で一人になること、いや、あなたと二人きりでいることの大切さを身をもって私たちに示されました。このレントの40日間に私たちにソリチュード、一人になることの訓練を与えてください。そしてこの世の事柄への依存執着から独り立ちのできるキリスト者としてくださいますように。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。